自民党の新憲法草案、これが出たのが、10月の28日に出されまして、そして11月の22日に、発表されたということはご存知かと思います。ちょっとお伺いしたいんですけれども、自民党新憲法草案の全文をそれなりに丁寧に読まれた方いられますか？あ、わかりました。それほど高くたくさんは上がらなかったようですので、自民党新憲法草案の全文を、後で、読みたいというふうに思います。2枚のレジュメと、それから、自民党新憲法草案を毎日新聞から取ってきてますので、それをご参照いただきながら、話を進めていきたいというふうに思います。1時間ちょっとで、終わりたいというふうに。早速レジュメからですが、はじめに、どういうふうにサブタイトルをはじめににつけようかで、改革願望の高まる中で平和憲法を選び直すという、サブタイトルをつけました。で、考えてみますと、今の自民党小泉政権のしていること、本当に国民の暮らしとか命っていうのを守る政策をしているんだろうかっていうことが、素朴に疑問になります。医療制度の改革の問題、改悪ですよね、こういう問題がありました。それから靖国に対する対応もあります。で、果たして、こういうことを突き詰めて考えるならば、本当に自民党あるいは小泉政権、国民を、安全にしたい、平和な日本社会にしたいということをやってるんだろうかという疑問を持つんですが、で、そのように、疑問の対象になっている小泉政権が今改憲というものを進めていると。で、ところがこれをもう少し、レジュメに従って言いますと、国民の抱えている例えば雇用など切実な要求、それから地震なんかの災害をはじめとする不安で、最近でも小学生に対する、事件というのが相次いでます。信じがたい事件、それから今年の5月には、JR 尼崎の方で、大きな事故がありました。当たり前のことがそうでなくなっているという、そういう現代の日本社会というのがもう誰の目にも明らかに浮かぶのではないかと思われます。で、本来であれば政治というのはそういった国民の持っている不安であるとか、おかしさというものを丁寧に解消していくと、こういう役割を果たさなければいけないはずなのに、どうやらそれを果たそうとしないというか、果たす能力をひょっとすると持ち合わせてないのではないか。で、だからこそ、こういう本来国民の抱えている不安を、丁寧に解きほぐすというのではなくって、改憲であるとか靖国といった一見大きな問題で重要そうに思える問題、これをものすごく強く主張することによって、逆の意味では逃避をしているのではないかと、こういうふうに、思うことすらあります。で、現代の日本社会あるいはこれからどういうふうに進んでいくのかということで、よく3つのキーワードを挙げさせてもらってます。一つは勝ち組負け組社会ということで、もうコメントする必要もないかと思います。それから二つ目が監視社会、今も競合罪というのが問題になっていますけれども、監視社会化というのがどんどんどんどん進む兆しにあります。そして何よりも、戦争のできる社会へ進みつつあるのではないか。そして大事なことは、この3つというのが切り離されているのではなく、根底において通じているのではなかろうかということです。で、この3つもし通じているということを多くの人たちが確認できたならば、これはおかしいだろうということで声が上がるはずです。ところがなかなか声が上がりきっていないと、そこに我々はどういうふうにメスを入れていったらいいのかということを、考えるところです。で、その中で、徐々に考えを深めていくにあたって、例えば最近といいますか10月に出た、資料ですけれども、毎日新聞の世論調査ですが、憲法改正は58% の人たちが憲法を変えること、これ必要だというふうに言ってる、6割近くの人たちが言ってるわけです。これは憲法改正、それはどこを変えるかということを超えた場合、多くの人たち憲法改正には賛成だという声は、あらゆる世論調査から出てきます。ところが次に9条を変えることには反対というのは 62%、賛成はたったの 30% です。これはものすごく顕著に出た世論調査ですけれども、それ以外にも大体6割前後は改憲は必要だと。しかし9条を変えることというこういう問いについては、大体半々ないしは変えるべきではないの方が多いというのが、この 1,2 年の世論調査だと思います。一体このような状況をどう見たらいいのか。紛れもなく改憲派はですね、憲法9条を変えるということを主眼に置いている。しかし国民の側は全体、憲法自体を揺らうことには賛成なんだけど、9条を変えることには抵抗感を持っていると。
これをですね、ある種国民サイドからすれば、改憲派のやってることとねじれがあるんですけれども、これどう見たらいいのかということです。
社会分析っていうものを専門にしておりませんので、これは何度か紹介させていただきましたが、慶応義塾大学の小熊英二氏の論文から引用してきました。
次のように小熊氏は言っています。
冷戦期と高度経済成長期に形成された日本という国の在り方が限界に来たという認識が一般に広く共有され、新しいナショナルアイデンティティが築かなければならないという気分が高まっている。その新しいナショナルアイデンティティ探しを改憲論という形でやっている。改憲には賛成だが第9条の改正には反対という人が少なくないというのは、現状を変えなければならないと思ってはいるが、何を変えたらいいのかわからないという、そういう国民感情の表れだと思います。それなりに僕も小熊認識とは共通なんですが、そろそろ日本変わらなければいけない、改革という言葉、この言葉については魅力を感じる。そろそろ変わった方がいい。しかし具体的にどこを変えたらいいのか、ましてや9条を変えて、戦争する国に、あるいはイラクでイギリスとかアメリカがやったようなこんな国になるというのには抵抗感を感じていると。具体的に変えるという、どこを変えるかというところまでは、十分煮詰まっていない。ただ気分としてイメージとしてちょっと変わってほしいと、変わるべきだと、こういう声が出ている。でこの変わるべきだというのに対して、いや変わるべきではないというのはなかなか言いにくいかと思います。で、そこでですね、むしろ逆に憲法を使うことによって、日本国憲法を使うことによって、こういうふうに具体的に地道に変えれるんだということを、我々憲法を擁護するという立場からすれば声を上げていくべきではなかろうかというのが、一つの最近の私の思っていることです。この去年今年にかけて、脱成長期、脱経済成長期ということで社会科学の論文がいくつか出ています。1960年以降ずっと日本は経済成長を遂げてきました。豊かさというのを、なんか嫌なよ、もうなそんなこと言っちゃったですね。こういうふうに置いときます。脱経済成長期という言葉が出てきたのは、1960年以降の豊かさ追求というものがずっと続いてきた。そして、高度経済成長期、そしてバブルと、こういうふうに来たんだけれども、90年代に入ってから、もうこれ以上日本が物質的に豊かになるのは困難ではなかろうかという認識、これが多くの国民にもそれなりに分かってきている。しかし、ずっと経済成長の中で国民の一般は、多くの国民は周りの人がやってることと同じようなことをしていけばいい、お隣が車を買ったからうちも車を買ったらいい、お隣がカラーテレビにしたからというふうに、周りと同じようにすることが自分の幸せだ、幸福だという、こういう思いを多くの人たちがずっと持ってきて、自分自身で果たして何が幸せなんだろうか、自分なりの幸せというものを突き詰める訓練を十分してこなかったのではないか。これは最近出た、岩波新書の、上田紀之氏の生きる意味という、そういう書物からの引用なんですけれども、だとすれば、これから脱経済成長期、これ以上豊かになることが無理だと分かった今だからこそ、自分らしい豊かさっていうもの、自分らしさ、自分らしい幸せさというものを追求していくっていうことが考えられていて、不思議ではないように思われます。で、そのような中、憲法13条、あまり強調されないんですけれども、個人の尊重、個人の尊厳、自分らしく生きるということを何よりも掲げている条文、これを改めて掲げるということは重要ではなかろうかというふうに感じています。前置きはさて、このあたりにしておきまして、今日は自民党の新憲法草案、これを考えていきたいというふうに思います。で、本報告の問題の限定というところで、民主党についてですが、民主党も同じく11月で、10月の終わりに憲法提言というのを出しています。一言で言うと、これは手強いです。自民党の方が簡単にやっつけれそうに思います。民主党が出してきているものは、それなりに手強くて、まだまとまりきってはいないんですけれども、これが本格的に出たならば、ひょっとすると多くの国民も、何か、いや、いいんじゃないかというふうに思ってしまうんじゃないかと。そういう不安を持ってしまう、そんな内容のものを出してきています。で、どういうことかといえば、相当憲法の研究者であるとか、弁護士なんかも入り込んで、民主党の提言を作ろうとしてるんじゃないかと思われます。自民党のように、松岡さんが最初に言われた、先祖返りといいますか、昔に変えるような、そういうイメージではなく、 ある種の前向きさというものを出しているということです。ただ民主党の憲法提言にも決定的な欠陥がありまして、最初の認識というのは現状と憲法とが今離れているという認識です。憲法と現状が離れてて、あまりにもこの離れすぎがひどくなったらなったならば、国民の中で憲法に対する信頼というものが失われてしまう、法の支配というものが通用しなくなってしまう、だからいい加減なところで憲法と現状を合わせる作業をしなければいけないんだという認識なんです。ところが決定的な欠陥は、じゃあならば次に民主党が言えることは、憲法の方を改めて、近づけるということと、現実の方を憲法の方に改めていくと、この二つの選択肢が次出るんですけれども、速攻、すぐさまですね、民主党の方は現実の側を憲法に合わせるということを放棄しています。でなぜ放棄するのかということについて十分な論証がなされていません。ただ離れているから憲法の方を変えろというこの認識なんですね。でここについては多くの人たちがひょっとすると説得されてしまうかもしれないんですけれども、次果たしてこれ離れている認識は共有したとして、憲法の方を改めるのか現実の方を改めるのか、その次に出てくるのは、じゃあどういう社会を日本は目指すのかという議論をしていかなければいけない。この議論を民主党はしていないように思われます。このあたりの話、今日はあまり触れませんので、差し当たって、思ったところのみ、提出しておきます。それでは一つ目いきます。改憲に向けての自民党の動きをさっと流しておきたいと思います。昨年の参議院選挙の前あたりから、自民党は積極的に、改憲論を出してきました。自民党憲法調査会が、去年の6月憲法改正プロジェクトチーム論点整理案というのを出してきています。で、あと以下論点という形で紹介したいと思うんですが、次のようなことを言っています。社会連帯共助の観点から公共的な責務、国の防衛及び非常事態における国民の協力義務、それから憲法24条の婚姻家族における両性平等の規定、これは家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、24条を変えるべきだというようなことを言ってきたというわけです。実は、一番新しい自民党の新憲法草案では24条を変えるという内容は出ていません。出ていないんですが、去年の6月の段階では24条を変えるということも言っていますので、自民党の本音としては24条も変えたいということでしょう。で、24条というのを今憲法の、研究者の中での到達点と言えるのは、憲法13条、一人一人を大事にしましょう、個人の尊厳という内容がまず13条がある。で、次いで14条がある。社会における男女の平等がここから導き出せます。で、続いて24条がある。家族における男女の平等がここから導き出されます。そうすると、これら3つをですね、統一的に解釈するならば、家庭においても社会においても、男だからこの仕事、女だからこの仕事という男女性別役割分担論というものが克服されているというのが、今の憲法の研究者の24条について、男女平等についての最先端と思われる解釈です。で、ところがこれが気に入らないって言うんでしょう。自民党はやはり男は男らしい仕事を、女は女らしい仕事をやるべきだと。差し当たって念頭にあるのが、女性に介護を中心とする家庭での役割、そして男性の方には国防であるとか緊急事態の時に駆けつける役割、これを指そうというのが、狙いとして見え隠れしています。で、さらに家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、こういうことも言ってきています。で、次に出てくるのが11月に出てきました自民党憲法調査会憲法改正草案起草委員会が出した憲法改正草案大綱と呼ばれるもので、以下大綱というふうに呼んでいきます。伝統を中心とする国柄というものを強調している、天皇の元首化を目指す、国旗国歌を憲法で明記する、憲法を守る義務があるのは国民にあるんだ、さらに自衛軍を作って国防の義務を課して新しい人権を追加し家庭の保護を謳う、一言で言えば最も自民党の本音の出ているものがこの大綱、去年の11月に出た大綱だと思われます。 ただこれはですね、現職自衛官がこの大綱作成に関わったということ、さらに参議院の役割を相当縮小するという内容も含まれていたことから、自民党内外で強い反発を受けて、その後撤回をしたという内容です。撤回はしましたけれども、自民党の一部と言っていいのか、大部分なのか分かりませんが、相当この、対抗というもの、本音が出ている最も自民党らしいものだということを確認しておきたいと思います。それから今年に入りまして、経済団体、例えば日本経団連が次のような内容の改憲案を出しています。9条1項はそのまま置いておく、ただし2項を変える、自衛軍を持つ、国際平和へ自衛軍は貢献できるようにする、集団的自衛権の行使を可能にする、こういった一連の9条を嫌うというようなことを言った上で、さらに憲法改正要件を緩和すると、現在3分の2、国会の総議員の3分の2を、超えないと、まず一つ目のハードルが超えれません。で、ついで国民投票ということで、相当厳格なハードル置かれているんですけれども、これを変えるべきだということです。どっかで、突破口を開いて、この改正条項を変えて、比較的簡単に憲法を変えれるようになるならば、例えば先ほどの24条なんかも、その後、容易に変えれるようになると。こういう思惑が見え隠れします。で、わざわざここで紹介したのは、一貫して自民党の草案といいますか、自民党の改憲論は、この、日本経団連の中身と、極めて近いものを主張し続けているということです。1月26日、撤回された、年末に撤回した後ですね、1月、年が明けて、小泉純一郎本部長とする新憲法制定推進本部というのを作り、その下に、森喜朗委員長とする新憲法草案、ごめんなさい、新憲法起草委員会、さらにその下部組織にということで、自民党の大物をですね、ダーッと並べて、挙党体制でもって、改憲に乗り出すんだという、そういう意欲を示し、そして4月には3つ目、新聞を賑わした3つ目ですが、要綱というものを出す、さらに4月から5月にかけては相次ぎます。4月の15日には衆議院の憲法調査会が最終報告、4月の20日には参議院の憲法調査会が最終報告、これらをらし、6月になって日本商工会議所がやはり憲法改正に関する意見書を出して、これも先ほどのですね、日本経団連と比較的近く、9条1項は残した上で、2項については自衛権と戦力を持てるようにし、さらにそれ3項でその自衛軍なり、あるいは自衛隊がですね、海外に出ていける、その海外に出ていくことを本来的な業務にするということを商工会議所が言ってきているというわけです。7月になってから今度は要綱第一次素案というものを出す、これもまた新聞を賑わせました。素案というふうに以下呼んでいきます。で、さらにその素案を条文化したもの、1条何々、2条何々という条文化した改憲案を8月1日に出すと、8月1日に出します。この8月1日に出した改憲案、ここにはまだ全文については、憲法の全文については何ら触れられることなく、1条以下ダーッと並べられたというものです。しかし条文化したということは極めて深刻です。そして10月には、新しい権利なんかを盛り込んだ第2次案を報告し、これはあまり騒がれませんでした。そして10月28日に新憲法草案ということで全文をも入れて本格的なものを出したということです。そしてこれが11月22日の自民党結党50年記念大会にて新憲法草案、これを正式にまあ決定するという手続きが取られたということです。で、この間の動きの中で、先ほどの田中新太報告にもありましたが、米軍再編の中間報告、2プラス2というのが10月29日に出ています。外交面、安全保障面ではですね、会見を先取りしたかのような内容のものが出されている。で、10月31日には、少し本格的に臨まなければ手強いぞといった民主党が、憲法提言というものを出している。まだ煮詰まり切れてませんけれども、出してきているということです。そして11月22日の自民党の党大会では次のようなことを小泉さんは言っています。明治維新、敗戦に続き 新しい世界情勢の変化に対応できる改革をしなければならないんだという小泉演説で、同時に、発表しました綱領では、自立した国民意識のもとで新しい憲法が制定されるよう国民合意の形成に努める、自民党が国民合意改憲に向けて合意するように旗を振るんだということを言っているわけです。綱領で掲げたというわけです。これはもう皆さんご承知のように立憲主義という考え方からすれば、何よりも権力を担当している政治の担当者というものがまずもって憲法で縛られなければならない。だから彼らにこそ憲法を尊重擁護する義務を憲法99条で明記しているわけなんですけれども、その最も縛られなければならない人たちがその縛りを変えたい、変えるための国民的合意に努めるんだということを綱領で掲げたということ、非常に深刻だというふうに、思っています。今ざーっと並べただけで7つの改憲案をこの間、この、去年の6月から自民党は出してきました。毎回、新聞の一面を飾ったわけではありませんが、5、6回新聞の一面を飾りました。なぜこれほどまで自民党は相次いで改憲論、改憲案を出してきたのか、渡辺修先生によりますと、2つ目的があるだろうと。1つは長丁場を乗り切るためには継続して国民の関心を引きつけておかなければならないと。去年の6月、今年の6月の段階で北海道新聞は改憲論議下火にというそういう記事を書いています。こんなことあったら困るんだ。改憲をするためには2つのハードルがある。このハードルを超えるためには常に国民から関心を持たれておかなければならない。そのためには新聞の一面を飾るようなそういう内容の、そういうものをですね、継続的に出す必要がある。これが一つで、もう一つもっと大事だというふうにされるのが中身を変えてきています。一番自民党らしいのは去年の11月に出た大綱です。そして今出されているものは自民党らしさというものを控えています。それなりに抑えめにしているソフトな改憲論というふうに言えるかもしれません。ハードな改憲論とソフトな改憲論両方ともを出すことによって、どこまでだったら公明党民主党ついてきてくれるか、国民の支持を受け入れるか、こういう探りというもの、顔色を伺うということを一貫してやり続けているということが言えようかと思われます。繰り返しになりますけれども、その意味では10月に出された、新憲法草案は比較的ソフトな方に、位置づけることができるでしょう。ただし全文の内容ですけれども、この全文の内容というのは自民党らしさ、ハードな側面というのも出てきているということをご確認ください。それでは憲法の全文を、ちょっと見てみたいと思いますが、先にそれよりまず新憲法草案の特徴を簡単に洗っておきたいと思います。自民党新憲法草案の全文をちょっと見てください。資料として、つけておきました。何よりも国会での3分の2以上の多数の賛成を得るために控えめな内容に一応して、その上で何が何でも変えなければいけない勝利の課題に絞り込んでいるということが特徴として挙げられるかと思います。ただし憲法96条の改正手続きを緩やかにするという内容を出してきていますので、1回目の改憲がなされたならば、その後続々と、3分の2条項が緩和されたということをテコにしてですね、続々とというかどうかはともかくとして、改憲というものが矢継ぎ早になされるという危険性を持っているということです。で、例えば大綱去年の11月に出された大綱の段階では国柄というものが強調されました。この国柄というものは省かれています。それから伝統の強調というものも、これも省かれています。24条とか99条についても内容面での変更はないということになっています。で、ただし少し見ていただきますと、それじゃあ自民党新憲法草案の1条をちょっと見ていただけますか。全文の後の天皇の1条です。これはもうご存知の方多いと思うんですけれども、一応初めての方もいられると思いますので紹介をしますと、僕の方で、1条の条文を読みます。 現行憲法といいますか日本国憲法の1条を読みます。その1条と自民党新憲法草案の1条の違いをご確認ください。いいですね、
麻生さん当てたりなんかしますので、
いきます。日本国憲法の1条を読みます。天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく。これが日本国憲法の1条です。ご承知の通り内容面に違いはありません。2箇所しかし違いがあるんですね。2箇所違いが、1つは日本国憲法の場合は日本国民統合の象徴であつてというふうに小さいつではなく大きいつになってるんです。これを小さいつに直してる。これが一つ。それから最後のところですけれども、総意に基づく。日本国憲法の場合は基づくの、通に点々がありません。基本の木の次にすぐに送り仮名は空になっています。現代的な言葉の使い方から言えば自民党新憲法草案の方が現代的というふうに言えるでしょう。このような箇所が実はたくさんあるんです。追うという言葉の場合、うというところを日本国憲法は風にしています。風にしてこれらも変えようというわけです。で、意図はですね、いくつかあると思いますけれども、一つ目の意図は空見たことかと。日本国憲法が60年近く前に作られていかに今と合ってないか、いかに古くなってるか、これをちゃんと認識しなさいということをもうすぐしたら言ってくると思います。これが一つ目です。しかしもっと大きな意図はこんなところを数えてったら80箇所以上、変えるところが出てくるんです。ちっちゃいところ入れてったら内容面では最初変えないんですけれども、そうするといいですか、後で言いますけれども国民投票にかかった場合、国民サイドからすると最大の焦点になるのは一括して丸かペケをつけるのか、それとも論点ごと条文ごとに丸かペケがつけるのか。例えば憲法25条を改正して環境権も入れるなんてことを言ったらですね、ここにいられる方の中でも丸つけていいよこういうふうに言われるかもしれない。ところが憲法9条を変えるとなるとペケつけたい。このように個別に丸ペケをつけるのか一括して丸ペケをつけるのかというときに自民党はおそらく言ってくるでしょう。いやー、日本国憲法というのは今から考えると小さい通のところ大きい通を使ってたりと変えるところいっぱいありすぎて、こんなんで一つ一つ丸ペケつけてたら大変になってしまうから一括でいかざるを得ないでしょうと、一括でさせるための誘い水というような、位置づけをですね、このような荒探し的なところからしてるのではないかというふうに思われます。このような荒探し、京都の弁護士さんが、一応全部チェックしながらですね荒探ししてるなということを確認しておりますので、ちょっとその中の主だったものだけ、書いておきました。さてその上でせっかく、出していただいていますので自民党新憲法草案の全文を読みたいというふうに思います。日本国憲法の全文、これを読むと非常にいいんですけれども、両方読んで比較されるとですね、ジャーナリストの筑紫哲也さんによりますと、日本国憲法の方を多くの国民は選ぶだろうと、両方の全文を読み比べたならという意味では読み比べる作業も必要なんですが、日本国憲法については部分的に読むということで、自民党草案の方を読んでみたいというふうに思います。日本国民は自らの意思と決意に基づき主権者としてここに新しい憲法を制定する。象徴天皇制はこれを維持する。また国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は普遍の価値として継承する。日本国民は帰属する国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び司法自治の発展を重視する。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国と共にその実現のため協力し合う。
国際社会において価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため不断の努力を行う。これが自民党新憲法草案の全文です。
実は室高台の学生に憲法の講義をやってる時に、この全文とそれから、今の日本国憲法の全文と読み比べてもらって少し意見を聞くというようなことをやりました。
でその時にですね、ある学生さんは何か自民党のマニフェストのようなことを、
自民党の憲法草案、からは見えるというようなことを言われた。これをちょっと少し、記憶しております。
でそれから憲法学ぶ会でも、先月の学ぶ会だったと思いますが、両者を読み比べました。でその時に様々なことを言われ、確か、先ほど質問してくださった上野さんからは、今の日本国憲法に使われている我らという言葉が自民党新憲法草案には使われていない、ここには何か意味があるんだろうかっていうようなことを、言われてですね、少し、僕自身も我らがなぜ使われなくなったのか、こだわってみたりもしました。
でもう少し、研究者的なことを言いますと、国家と国民の関係、それから責務という言葉の使い方について、少しこだわってみたいと思います。先ほどの内容と重複しますけれども、いわゆる近代的意味の憲法というものは何かといえば、国民が権力を縛るための法なんだというこの考え方に尽きると言っていいかもしれません。ベースにあるのは社会契約論であって、どういうことかといえば、まず最初に権利を持っている人々がいるんだと、その人々の持っている権利、これを自然権というふうに言うならば、この自然権を保障するために国家は存在するんだ。まず最初に民の権利が先にあって、これを守るための国家なんだというこの考え方、そして国家に権力を授ける代わりにその権利というものを守らせる社会契約を結ぶという考え方です。出発点にあるのは何よりも個人です。国が出発点ではありません。個人が先にやって、この個人をより幸福にするための国家だというこの考え方が前提にあるということです。もっとも、大日本帝国憲法は、このような考え方を十分に取り入れなかった憲法ではありますが、日本国憲法は少なくとも十分に取り入れている憲法でした。したがってですね、日本国憲法の全文にも責務という言葉は使われているんです。実はしかし、その責務という言葉の使われ方はどこで使われているか、この毎日新聞から取ってきたものの中に現行憲法の全文も載っかっています。これの一番下の方にですね、責務という言葉が使われていることは使われている。こう使っています。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる、というところで責務が使われている。いいですか、この責務の使われ方です。日本国憲法全文の責務は国際社会に対する国家の責務という使われ方をしている。国家に対する国民の責務ではありません。国際社会に対する国家の責務について日本国憲法全文は言ってる。ところが自民党新憲法草案ではどうなってたかといえば、日本国民は帰属する国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支え守る責務を共有し、ということで日本国民が社会や国家に対する責務を持つという、こういう構造に変わっているということです。いいですね。ここのところ、後でもう一度、レジュメを読みながら確認したいと思います。それから日本国憲法の全文には我らという言葉が使われているということ、これは詳しく触れれませんけれども、我らという言葉を使って国際社会に対する決意としては、我ら国民は国家を通じて国際社会に対しこういうことをやっていこうという理想を掲げたと、いうふうな脈絡で使われていると言えるでしょう。見てください。レジュメに従いますと、自民党の憲法理解からすれば、去年の6月25日週刊金曜日513号、高橋哲也さんが、自民党の当時の憲法の責任者、憲法担当の責任者安岡さんとのインタビューで、次のような言葉を確認しています。自民党の安岡さんによりますと、我々は
憲法には最高法規としての国民公益範という要素もあることを頭に置いていますと、こういうふうに言ってる。憲法というのは単に権力を縛るだけではなく、国民がどういうふうに行為すべきか、どういうふうな、役割を担うべきか、こういうことをも書かれるべきものだというふうに認識していますと、こういうふうに言っている。さらに、11月22日、この11月に出された自民党の綱領を読みますと、高い志を持った日本人を国民一人一人が人間として普遍的規範を身につけ、社会の基本となる家族の絆を大切に、国を愛し、地域を愛し、共に支え合う強い自覚を共有できるよう努める。日本人に生まれたことに誇りが持てる国際感覚、豊かな志高い日本人を育む、そういう教育を目指す。ここまで言ってるわけです。日本人を作るって言ってるんですね。どういうふうに読んだらいいのか、ちょっと言葉が出なかったんですけれども、おそらく国民をしつけたいんでしょうね、自民党という政党は。したがって憲法も先ほどの安岡さんの言説と、それから意味の綱領なんかをつなぎ合わせて読むならば、しつけ文書としての憲法という要素を持っているのではなかろうか。国民を支配するための憲法、こういうふうに取れるかもしれません。となると、さすがに立憲主義という考え方を真っ向から否定しているということはもう言うまでもないと言えるでしょう。そうなると、もうさすがにですね、我らという言葉、これは使えないのではないですか。例えば試しに入れてみましょうか、自民党新憲法草案の3段目、先ほども読んだところですと、ここを我ら、私たちというふうに考えていただいたときにですね、我らは、私たち一人一人ですけれども、我らは帰属する国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図りと、こういうことになると。我ら一人一人が、愛情と責任感と気概を持って支え守るんだということを言い切れるだけ、さすがの自民党もここまで国民の理解を勝ち得てはいないよという、そういう思いがあるのではなかろうかと。さすがに我らとは言えないでしょうという、そういうコメントを立ち当たり、前回の学ぶ会の上野さんの言葉に対しての応答とさせていただこうかと思います。それから、まあ、すなわち国家や社会に対する国民の責務というようなことを言って、さらに自民党新憲法草案の全文の最後には、日本国民は自然との共生を信条にというふうに、国家が立ち入ってはいけないとされる個々人の心の価値観の中に、さすがにそのいい内容かもしれません、自然との共生をというのはいい内容かもしれませんが、いくらいい内容であろうとも、一人一人の国民の心の中に入り込んでくる、そのような内容を憲法に掲げるという、この感覚というもの、やはり警戒しなければならないように思います。国民を国家に吸収しようとする意図が見え隠れする、国民と国家権力の緊張関係、これを自覚しなければならないという前提、この近代立憲主義、これを国民の側からやめますというのではありません。そうではなく、権力サイドの側からやめさせるという内容になっているということです。話をガラッと変えまして、今度は平和についての考え方も大きく変わってきているということです。いいですね。これは安全保障、第9条のところとも関わりますが、少し全文のところを取って言っておきますと、自民党草案の4段目にはこうなってます。さっき読んだところですが、繰り返し読みますと、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため協力し合う。今日本が橋当たり念頭に置いている他国というのはアメリカです。となると、アメリカとともに、その実現のため協力し合う。国際社会において価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため不断の努力を行う。アメリカがならず者国家だから倒さなければいけないと、こういうことを言った場合、他国とともにその実現のため不断の努力を行うということになれば、 一緒になってより一層強力な関係のもと、ならず者国家を、ならず者国家をですね、根絶させる、そういう努力が迫られると、こういうことになる可能性なしとは言えません。で、さらにですね、これは9条のところと関わるんですけれども、今一気にやっておきたいと思いますが、じゃあ今度9条、草案の9条を見ていただきたいと思います。9条の1項については、今と変わりがありません。変わらないことにも意味があるんですけれども、9条1項については、日本国憲法そのままの内容になっています。ただ、ついで9条の2というのを付け加えています。9条の2、我が国の平和と独立並びに、国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮者、指揮権者とする自衛軍を保持する。自衛隊ではありません。自衛軍を保持するということになっている。これが一つ目です。そしてその自衛軍に何をさせるのかということですが、今の自衛隊、憲法、もう現実にあるんだからこの自衛隊を憲法上明記するぐらいいいんじゃないのというのに対しては、その自衛隊の役割大きく変わりそうですよということを我々、説明していかなければいけません。政府の公式見解では自衛隊の役割というのは専守防衛ということになってます。ところが、次の、9条のですね、9条の2の2項によって自衛軍は全項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服すると、まあ、これはもうそのまま、言って上で、次ごめんなさい、3項ですけれども、ここが大事です。自衛軍は第1項の想定による規定による任務を遂行するための活動、すなわち、国を防衛するという活動でしょうか、自衛軍は国土防衛をやる、これが一つ。法律の定めるところにより国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動、ここがくせ者ということになります。国際的に協調して行われる活動がアメリカと一緒になってやるべき活動というふうに読み替えられるならば、やはりイラク攻撃のような時に日本の自衛隊は非戦闘地域での安全確保支援活動であるとか、人道復興支援、支援活動であるとか、そういった活動にとどまらせてもらえるというものではなくて、武力行使を含めた活動というのが求められることは、これは明らかかと思います。軍ということを明記した限り、それはもはや、グローバルスタンダードに従うならば、非戦闘地域ここに入れるだけのようなものでは、ないはずだと思われます。でさらに気になるところは、3項の中にはまたは、ごめんなさい、緊急事態における公の秩序を維持しということになる。公の秩序を維持し、おそらくこれは国内でしょう。これがどういうふうに解釈されるのかはっきりとはわからないんですが、解釈のされようによると、国民が例えば政府に対して批判的な行動を起こす、運動を行う、例えば最近ではフランスで、大きなデモンストレーションがありました。あのようなものを仮に行った場合に公の秩序を乱しているのだから、それに対し自衛軍が秩序維持の活動ができるということになれば、国民に対して、国民を抑える活動、これを自衛軍がするということもこの条文からは出てきても不思議ではないということです。さてもう一度繰り返しますが、このような自衛軍というものを明記して、そして国際的な活動、国際的に協力できる活動ができるんだと言い、さらに前文ではそのような活動をするための不断の努力を行うと言ってる。一言で言えば、今自衛隊イラクに行っています。このイラクに行っているのに対して、あちらこちらで訴訟が起こっています。憲法違反の疑いというのは極めて強いからです。それは政府の憲法解釈、今までやってきた政府の憲法解釈に従ったとしても憲法違反の疑いがあるだろうと、こういうふうに言えるから起こってきたわけです。しかしもうそんなことやられてはたまったもんではないと、イラクに派遣されて、そしてもう少し本格的な活動ができるようになる、これは必要なんだと、そのための会見なんだということが、色濃く出てると思われます。ついでですから言っておきますが、
日本国憲法の前文の中には第2弾にですね、平和のうちに生存する権利という言葉が使われています。日本国憲法です。日本国憲法の前文の方には平和のうちに生存する権利という言葉が、これが2段目に、使われているんです。2番目の、2段目の最後の方です。で、これもまたご承知の方多いと思いますが、裁判を起こす場合には権利が侵害されたということを示さないと裁判が起こせません。したがって、自衛隊のイラク派遣が憲法違反の疑いがいくら強くとも、あるいは首相の靖国神社参拝が憲法20条違反の疑いがいくら強くとも、なかなか裁判を起こすことができない。それは自分のこういう権利が侵害されたということをなかなか裁判所に説明できないからです。球場関係の訴訟において一番使われたのがこの憲法全文の平和のうちに生存する権利、ここの部分が侵害されたという形で訴訟を起こしてきました。有名な訴訟、長沼訴訟の第一審判決において、あれは長沼にですね、内気基地という基地を作る場合、長沼内気基地を作るにあたって、当時は冷戦下です、冷戦下において基地ができたならば真っ先にソ連からの攻撃対象になるのではないか、ソ連からの攻撃対象になれば長沼に住んでいる人たちの平和のうちに生存する権利、これが脅かされる、平和的生存権が侵害されるという形で訴訟を起こして、一審判決においては自衛隊憲法違反だという、そんな判断が出たわけですよね。ところが先ほど何度も読みましたが、自民党の新憲法草案の全文には平和のうちに生存する権利という言葉は出てきません。すなわち球場関係の訴訟というものをもう起こせないようにする、こういう狙いもあるのかもしれないということです。もう一つついでですから言っときますが、第9条のところ、タイトル第2章、日本国憲法の場合は戦争の放棄というのがタイトルです。ところが自民党草案では安全保障というタイトルに変わっています。戦争の放棄から安全保障に変わっているということ、これどういうふうに考えたらいいんだろうかという点があります。それから日本国憲法の前文と自民党案の前文を比べたときに、これもまた前回の学ぶ会のときに、ご指摘を受けたんですけれども、歴史に対する反省、歴史認識であるとか、それから将来に対する誓いであるとか、そういった時間軸、縦軸というものが全く出てきません。日本国憲法の前文には子孫という言葉も使われています。それから戦争の反省という言葉は出てきませんが、色濃くにじみ出ています。このように歴史的な反省、そして将来に渡してバトンタッチしていくんだという、そういう縦軸、時間軸というものが出てくるんですが、自民党草案からはそれが出てきていない。その極めつけが安全保障というだけで9条を論じる、平和の問題を論じるというところ、ここに関わっているのではなかろうかという気がします。どういうことかといえば、平和の問題、日本における平和の問題は、例えば戦争中の体験、悲惨な体験であるとか、侵略をしたということに対する加害の意識であるとか、そういったものも含めて平和についての議論がなされてきました。ところが自民党からすれば、もうそういうやり方での議論はやめようではないか、これからは中国が攻めてくるかもしれない、北朝鮮が攻めてくるかもしれない、もう歴史とかそんなのではなく、今の現実問題として、どっからかが攻めてくるかもしれないとか、どういうことが起こるかもしれない、安全保障論という形で論じようではないですか。もう歴史に対する反省とか、もうそんなのはやめてしまって、今の時点での議論をしたらいいじゃないですか。それならばアメリカもやってます、イギリスもやってます、ヨーロッパ諸国もやってます、日本もそれでいいんじゃないですか。ということは、このような憲法、反省とか歴史認識というものを変えた憲法になるということは、これはアジアの諸国民に対してどういうふうに示していったらいいのか、これはもっと深刻な問題、突きつけられるような気がいたします。靖国以上に深刻なのかもしれません。で、さらにですけれども、レジュメに沿っていきますと、あちこち行って恐縮ですが、今4のところをやってるんですけれども、3ページの4のところ、 丸の自衛隊のイラク派遣を憲法の要請にしたいという内容のところです。それから憲法20条、新憲法草案の20条をちょっと見てください。裏側にあります。1枚目の裏側に20条がありますので、20条3項を見てください。僕の方からは日本国憲法の20条3項を読みますので見比べてください。いいですか。それじゃあ憲法20条の3項を、日本国憲法の僕は読みますので、皆さんは自民党草案を見て見比べてください。20条3項、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。以上です。これが日本国憲法の20条3項です。ところがこれをですね、普通に解釈するならば首相の靖国参拝ができなくなってしまいます。なぜならば首相というのは、これは紛れもなく国の機関だからです。そして国の機関は宗教活動もしてはならない。靖国に参拝するということは、これもまた紛れもない宗教活動だからです。したがって裁判になった場合、憲法判断に踏み込むか踏み込まないかというところに大きな争点はありますが、踏み込んだ裁判をやったらですね、違憲だというふうに言わざるを得なくなって、最近でも大阪高等裁判所が違憲判決出しました。去年は福岡地方裁判所が出しました。こういうことになる。だから憲法の方を変えてしまって、20条3項にだらだらと何か社会的儀礼または習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他宗教的活動とか、なんかこのようなことを入れて、靖国参拝というのが20条3項に引っかかりませんよという、その道筋をつけたいという思惑、これは十分見えるところかと思います。しかしそれにとどまらないように思います。でどういうことかと言いますと、予算は今度は計上しないということになるようですが、靖国に代わるですね、国民の、国立追悼施設というようなものを、これを作りたい、国立平和記念追悼施設のようなものを作って、わだかまりなく内外の人たちに参ってもらえるや、参るがおかしいですね、追悼してもらえるような、そんな施設を作りたいというのを、これをあの前の官房長官の福田さんを中心に、やっています。ただこれ本格化しそうにない、小泉さんが、消極的だからですけれども、本格化しそうもありませんが、こんな動きがあります。でこの動き、2002年の段階でそれなりに動いたんですけれども、動いた最後の報告書、これをですねレジュメには付けておきました。2002年12月24日に追悼平和記念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会報告書、これを出してきました。これをあの付けてきました。でなんでこれを言うのかといえば、このもし作るとしたならば、その国立の、記念施設を作るとしたら、それは宗教色をなくすると言ってます。したがって政教分離をクリアするっていうんです。これが一つ。それから今の靖国っていうのは軍人軍属しか祭神になっていません。今度は軍人軍属だけではなく、広島の原爆の犠牲者であるとか、一般の、犠牲者をも、これをも一緒になって追悼できるようにすると言って、靖国の違いの2つ目です。それから3つ目、靖国との違いの3つ目は、靖国には天皇を敵に回した軍人は入っていません。祭神になっていません。靖国に祀られると言っても別に骨が入っているわけではなく、霊寺墓という名簿に名前が書かれているだけですけれども、入っていません。ところが今度のは敵方でも追悼するということになっている。こういうふうに見ると、宗教色はない、軍人軍属だけではなく一般の人たち、戦争犠牲者が、追悼できる、それから敵方、外国の人たちも追悼できる、この3つ揃えばいいんじゃないの、こういう議論ができるかもしれないんですが、例えば高橋哲也さんなんかが猛烈にそれに噛みついてますね。どういう議論をしているのか、それはこの報告書が抱えている問題点にあると言います。戦後日本は日本国憲法に基づき、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、まあ、憲法に書いてある通りです。日本と世界の恒久平和を希求するようになったが、ここからです。その後も日本の平和と独立を守り、
国の安全を保つための活動や日本の関わる国際平和のための活動における死没者が少数ながら出てる。さらに次です。私たちはこのような事実を決して忘れてはならず、日本の平和の陰には数多くの尊い命のあることを常に心し、日本と世界の平和の実現のためにこれを後世に継承していかなければならない、とこう言ってるわけです。
これはどういうことかといえば、これから先に軍事活動に関わって亡くなる人が出てくるだろうということをおそらく想定して、その人たちをしっかり追悼できる施設、これを作らなければならないという議論になりそうです。さらに例えば、テロが起こって、その、テロが生じてですね、そのテロとの戦いで、日本の例えば、海上保安庁の方が、頑張ってやられてですね、悲しいことに、亡くなられたとすると、じゃあその方は、当然靖国に祀られるんだけれども、テロのやった側っていうのはどうなるのかと、テロをやった側っていうのは、これは敵も含めて、祀るということにする、追悼するということになるんであれば、追悼するということになるのかといえば、そんなことはしないというふうにも別のところで言っています。でこれは何が言いたいのか、高橋哲也さんの分析によるとですね、憲法9条の1項は変えない、すなわち戦争はしないということは確認する。しかし戦争はしないんだけれども、武力行使というものはこれからする可能性が出る。しかしその武力行使というのは自衛のための武力行使であるとか、国際貢献のための武力行使であるとかだから、これは憲法の否定している戦争ではない形の武力行使なんだ。そしてこの武力行使というのは正しい武力行使なんだと、こういう考え方に立つならば、正しい武力行使との関わりの中で没したならば、亡くなったならば、その人たちを追悼できる施設、これは設けておく必要があるだろうと、こういう議論として使われるならば、高橋さんによると、憲法9条1項がアリバイのように使われ、9条1項があるから日本はこれから悪い戦争はするはずがない、理論的に戦争しないと誓ってんだから、もし戦争でない軍事行動をやったとしても、その軍事行動というのは戦争ではなくって正義のための軍事行動なんだと、こういう脈絡、こういう文脈にですね、流れ込まそうという意図があるんだというような、ことをですね、さすが高橋哲也哲学者、深い読みをやってるんだなということを、ちょっと感じながら読ませていただいたんですけれども、いずれにしてももう一度、戻りまして、今年の8月2日に了承された防衛白書では、国際的な安全保障環境を改善し、我が国に脅威が及ばないようにするため、国際平和活動に主体的積極的に取り組むと言ってます。で、同活動を自衛隊の任務において適切に位置づけることが必要だと。イラク復興支援特別措置法に基づく自衛隊のイラク派遣であるとか、自衛隊のインド洋派遣というのは国際社会から高い評価を受けているんだという認識を政府はしています。イラクに行ったり、ペルシャ湾、インド洋に行ったり、こういう活動は高い評価を国際社会から受けているんだから、これはもっともっと大手を振ってやるべきだということ、これが当然読み取れるかと思います。そうなってくると論点としてはどうなるのかということですが、一言で言えば、日本国憲法の平和というのは軍事によらない平和、これを掲げてきてた。しかしそうではなく、軍事力を使ってでも平和を作るんだというアメリカと同じような、そのそもそも軍事力を使う平和というのが平和と言えるかどうかで議論は当然ありますありますが、アメリカは平和を作るんだと言ってる。100歩打ってそういう平和だとしても、軍事によらない平和、これから軍事による平和へと転換を図る。しかもその転換を図るにあたって、歴史認識であるとか反省といったものを完全になくしてしまった上で図ろうとすると、どのような国になるのか、ものすごく大きな心配がここで出てくるかと思います。もう一つ言っておきたいと思いますが、3ページの最後、公共の福祉という言葉に変えて、公益及び公共の秩序という言葉を使い変えているということです。
これもあの憲法の勉強をされた方々にとっては、言うまでもない話なんですが、公共の福祉というのはどういうふうに理解されているかといえば、あくまでも日本国憲法の前提は個人の尊重です。個人を出発点にしてます。したがって自分が表現活動をするにあたって他者のプライバシーを侵害するということは、個人としての他者に害を与えたことになる。これはやはり許されない。したがって個人と個人が、個人同士がそれぞれ権利を行使するにあたって調整する必要が出てくる。この調整する概念として公共の福祉という言葉が使われています。ところがこの公共の福祉という言葉を自民党案では公益及び公共の秩序という言葉に変えたいというわけです。一つだけ読んでおきますと、12条の条文だけ読んでおきましょうか。全部読む必要はないかと思いますが、憲法自民党草案の12条、まあ、読みましょうか。この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって保持しなければならない。国民はこれを乱用してはならないのであって、ここまでは今の日本国憲法とよく似てます。自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負うと。一般論として権利には義務を伴いますよということ、この言説は妥当するでしょう、一般論として。しかし憲法の勉強された方々、高大生が何人か来て、来られてますけれども、憲法の講義取られて少なくとも慣れてきたらですね、憲法にこういうことを書く内容かという話に疑問符が打たれるかと思います。権力を縛るための法である憲法にこういう道徳的な倫理規範のようなもの、これを書くもんだろうかという疑問が出てきますし、何よりも厄介なのはその後に、権利とか自由というものは公益とか公の秩序に反しないように享受するんだと。公益、公共の秩序の範囲内で権利行使をしなさいという、こういう議論につながりそうです。ここの恐ろしさ、最近もですね、例 の、 あの自衛官の感謝に、チラシを入れたのが、大きな問題でした。で、東京地裁では一審判決では、無罪の判決だったんですが、東京高裁ではこれを有罪にしたという事件があると。で、これもちょっと論理的には破綻している議論を東京高裁はやってるんですけれども、しかしもし新憲法草案のような内容の憲法になったならば、あくまでもそれは秩序の範囲内、公益の範囲内での表現の自由ですと。もし今一緒になって、自衛隊を送り出そうと、自衛軍を送り出そうと、国民が一丸となってやってるときに、そのようなに反するような活動というものは公の秩序を乱しますよということで、表現の自由の方が破れてしまうと、軍配が公の秩序の方に上がってしまうということは、十分想定できるかと思います。新聞社の方も来られていますので、表現活動というのがいかに困難になっていくのかという、一旦少し、ご意識いただければというふうに、思います。裏の方に回って、もう5の、国民投票法案についてはご質問いただいたら、するということで、もうお話をしませんが、あの22条もですね、実は憲法22条の方を僕が読みます。日本国憲法の22条を読みますので、皆さんは新憲法草案の22条を眺めていただければと思います。新憲法草案の22条を見てください。僕の方からは日本国憲法の、22条を読みます。いきますね、1項だけ読みます。何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有する、とこうなっています。新憲法草案の方には公共の福祉がなくなっているということです。なくなってますね。これが何を意味するのかといえば、経済活動についてはもう他者のことを顧みなくてもやりたい放題やってもいいんだという、このような議論すらできかねない。なんでこういうことにしているのか不思議なんですが、22条に何の制約原理もなくしている。
やりたい放題の経済活動を容認するかのような条文になっているということを付け加えておきたいと思います。さて最後、憲法96条についてですが、読むまでもなく、コメントをさせていただきますと、96条を変えることによって憲法の改正手続きを簡単にしたいというわけです。すなわち国会の過半数で、発議ができるようにすると。今は3分の2ですからハードル高いです。ところがこれをハードルを下げて国会の過半数でできるんだと。しかしその後国民投票を置いているんだから国民主権原理からすれば、国民投票があるということでいいんじゃないですかと、こういう議論がなされるかもしれません。しかし、3分の2と過半数というのは非常に大きな違いがあります。3分の2ということは、考え方を違う人たちをも妥協できる内容、共通理解、合意ができる内容になって初めて3分の2というハードルが突破できそうです。もっとも今の与党体制は、衆議院については、与党だけで3分の2超えてるんですけれども、しかし一般には、3分の2の条項を掲げるということはいくら敵であろうともここについては共通理解できますよねという少なくとも理解合意を得る作業というものがなされると、それだけ提案する側も合意できそうなものにそれなりに妥協をしコンセンサスを得れるような形で提案してくると。しかしもうそれを過半数にしてしまえばもう数さえあれば何でもいけるという議論になりますので、もうこれは数の力の勝負、これに持ち込まれることになると。与党というのは一般には過半数を超えて与党になりますから、与党だけでの発議が可能になるということで、相当乱暴な改憲論が出されるかもしれません。しかしその後国民投票があるんだからいいじゃないのということになりますが、今の世論形成の具合であるとかメディアの論じ方なんかを考えたときに、国民世論というものが果たして冷静な熟慮というのが僕はできるというふうに思いたいんですけれども、短期間で、憲法改正案を出してきて国民に考えていただいて丸かペケかをつけていただくというのはこれはなかなか、困難なことかもしれません。そして何よりも頻繁に憲法を変えるという改憲の決断というものを国民一人一人に迫るということの恐ろしさです。例えば環境権を入れるんだけれどもどうか一人一人に尋ねていくと、しばしばこれをやられると僕は小学校とか中学校の学級会を思い出してしまってしょうがないんですけれども、学級会とかホームルームで議論が割れた時になかなかどっちとも言えずに、口を閉ざしている人たちにならば一人一人に聞いていくなんてことをやってですね、一人一人に問うていく、問われた方というのはなかなか大変なもので決断が迫られるわけです。でこの決断が迫られた時に冷静に考えて自分の一番考えられるベストの選択をした発言というものが果たしてできただろうかというと、僕自身は絶対できてないというふうに思います。頻繁に憲法改正というこの非常に重要な問題を国民に選択させるというこの機能というものも、国民投票があるからいいじゃないかとはならないのではないかというのがこれは感覚めいた、僕の思いです。語を飛ばしまして終わりにのところに行きたいと思います。改憲論議の中で改めて日本国憲法を選び直すということが、必要だろうというふうに思ってます。先ほど言いましたようにですね、9条の問題に限定しながら、確信を言うならば軍事による平和なのかそれとも軍事によらない平和なのかということがこれが問われているかと思います。そして日本という国はですね、戦争の体験、加害の体験も被害の体験も、やって、戦争になってしまえばですね、尊厳もプライバシーも何もないんだということを肌身をもって感じた国民だったと。だからこそこれだけ平和運動というものを強くやってきたと、そういうことだと思います。そうするならば少し冷静に考えたならばいくらなんでもどんなことがあっても戦争だけはダメだと、あるいは武力を使うというのはこれはやるべきではないというのがこれはそれなりに戦後日本が築き上げてきた日本社会が作ってきた平和文化といいますか国民の平和意識としてまだあるのではないかというふうに考えたいと思っています。戦後使われてきた当たり前の日本国民の平和意識だと思います。
問題はそれをどこまできっちりと確認し、さらに強化できるかっていうことが問われているというふうに思います。ネットの代表の増岡さんはやはり、心配だと。例えば国民投票にいざかけられたとき、奥野さんは国民投票でも国民は冷静な判断するとこういうふうに言うけれども、もしその間に例えば不審船が走ったとかなんとかですね、そんな情報をメディアが流したら国民の平和意識、国民が感情というのはぶれてしまうのではないかと、こういうふうに言われます。それに耐えうるだけの、なんとか、当たり前の平和意識っていうものを、しっかりと強化確認していくっていう作業が必要だというふうに思います。で、平和の問題を議論したならば、例えば憲法の9条について、まだ今年は憲法の室高台で講義してないんですけれども、講義をやった場合、僕は憲法の研究者ですから、憲法9条はこういうふうに解釈されている、あるいは判例ではこんな判例が出ているということを紹介します。で、そうするとですね、軍事によらない平和っていう考え方がやっぱり出てくるわけです。出てくるわけですから、それをそのまま授業で言うと思います。そうすると間違いなく質問が出てくるでしょう。しかしそんなこと言ったって中国が手ごとに飛んでくるかもしれない、こういう議論が出てくるのは、これはもう毎年のことです。で、そこで議論を一つ一つ分けていくっていう作業も大事ではなかろうかと思います。歴史認識の問題で議論をするとき、そのときはセボドンだとかそういう議論というのは置いていただいて、歴史認識をどうするのかという議論を徹底的にやる必要があるし、安全保障を論ずるときはそのときは安全保障について、本当に北朝鮮とか中国なんかが危機があるのかどうか、ある人に言わせると、今一番危ないのはアメリカであって、それに付き従う日本ではないかと、とりわけ中国に対してそういうことをするのではないかという、こういう議論もあります。で、これらを丁寧に安全保障の議論として、やることはやる必要がある。それから将来に対する展望として、果たして9条というものを変えて、日本を取り巻くアジアないしは世界の平和っていうのを、9条があった方がその平和を作るのに役立つのか、それとも9条をなくした方がアジアとか世界の平和に役立つのか、将来の平和っていうのをどう構築していくのかという議論、こういうふうに分けて議論をしないと、どうもですね、センセーショナルだ、感情的な議論って責められたらどうするという議論、これがすぐ出てきて、議論全体が乗っ取られかねないことがありますので、分けて論ずる必要があろうかなというふうに思ってます。それから最後になりましたけれども、我々の中では学習するとともにですね、やはり議論をしていく、語っていく、そういう時期にかかってきているのかなっていうふうに思います。学習会というものの形態も、少しいろいろと工夫をしながらですね、例えば最近ワークショップというのが流行ってきているのをご存知でしょうか。グループごとに分かれてですね、一つの問題について20分なら20分、グループごとに分かれて議論をすると。で、そのグループごとが議論をし、煮詰めた内容を、その後ですね、発表をする。その発表をして、それに対し質疑を受けるという、こういうワークショップという形態が流行っています。で、例えばその責められたらどうするの、この質問にどういうふうに答えるかというようなことで、ワークショップをやっていったりとかですね、あるいは、現実と憲法がかけ離れすぎているけれども、これをどうするのという、こういう質問について、議論をして発表し合いながら、どういうふうに我々論じていったらいいのかっていう、そういうことが必要な時期に来ているように、思います。でむしろそんなのはですね、研究者であるとかがですね、答えるというよりも、普段運動をやられたり実際対話をされている方々こそ、一番的を得た、ケースバイケースの対応方法なんていうことを蓄積されていると思いますから、そういうものを交流し合いながら論じていく、そういう時期かなというふうに思っています。時間が来ましたので、ここで、一旦終了させていただきながら、質問ないしはご意見を賜って、議論を深めれたらと思います。どうもご清聴ありがとうございました。